当に支えていきたいと思います。感謝します。それではご一緒に今日の御言葉をいただいていきたいと思います。三条の水君のシリーズ、今日で11回目に入りますね。タイトル今日ちょっと長いんですけども、ご一緒に読んでいただけますでしょうか。はい、心配するな鳥を見よ、求めよ神の国と義を。もう一度お願いします。心配するな求めよ神の国と義をですね。修法の方には心配せずに鳥を見ようとありますが、まあどっちでもいいです。今日の箇所には心配っていう言葉もたくさん出てくるんですね。でも、求めよう、どういうことでしょうか。マタイの福音書の6章の16節からのところをまず通して読んでいきたいと思います。コンピューターが新しくなってですね、少し違うかもしれませんが、今日はどうしてこのプロジェクターが下からやってるかというとですね、今まで天井から天から照らされていたものが、あなた方がもう世の光だというので、地から照らすというですね、そういうことだなと、私さっきこれどういう意味があるのかなと思ってたんですけども、昨日の夜のユース礼拝、ユースクエイクまではこの上 の, プロジェクター元気に動いてたんですけど、皆さん空の鳥を見るように天を見てください。点滅してますよね、赤が。はい、ウルトラマンのカラータイマーじゃないんですけども、フィルターじゃないや、ファンのエラーってですね、ファンエラーって、冷却ファンが、扇風機が今動かない状態だっていうんですね。はい、これは、まあ、熱を下げることができないということだそうですけども、まあ、それだけですね、昨日のユース礼拝もきっと本当にもう熱が燃え上がって、ね、そしてもう冷めきらなかったということだと思います。いいんです、私たちは本当に主に向かって、もうイエス様が聖霊と火のバプテスマ、私たちに本当にもう熱風をですね、もうドライヤーのように私たちを上乾かせてくださいって、そして私たちは満たされていきますが、そのように本当に燃やされていきたいと思います。はい、じゃあマタイの6章のちょっとちっちゃいですかね、これ以上大きくはならないかな。はい、フォントの大きさももうちょっと72だとでかいかな、一番ちょっとでかくしてみてください。でかいか、48でいいかな。はい、お願いします。どうでしょうか、変わらない。しよう、あ、でかくなりましたね。はい、いいですね。いいですか、これぐらい、72っていうのもありましたけど、とりあえずこれぐらいでいってみましょうか。はい、じゃあ16節からですね、今日は。はい、で別に前見なくてもお手元に聖書ある方はぜひ開いていただければと思いますけれども、じゃあご一緒に16節から34節までちょっと長いですけれども、ご一緒に聖書を開いていきましょう。じゃあ16節から、あなた方が断食をするときには、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。まことにあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。断食するときは頭に油を塗り、顔を洗いなさい。それは断食していることが人にではなく隠れたところにおられるあなた方の父に見えるようにするためです。そうすれば隠れたところに見ておられるあなた方の父が報いてくださいます。じゃあ19節ですかね。はい、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また、あ、これ新しい訳なんですね。はい、じゃあ私これ見てやります。2017って新しい訳でした。はい、じゃあ前の訳で読んでいきます。20節。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、 盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。21節お願いします。宝のあるところに、そこにあなたの心もあるのです。体の明かりは目です。ですからあなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪ければ全身が暗くなります。ですからもしあなたのうちにある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうか。24節。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。25節。ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。26節。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。27節。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日の炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてもよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。アメン。とても長いところではありましたけれど もう一つのことをイエス様はおっしゃっています。それは心配するな、神を求めようということです。前回のところはこの、前回のところ主の祈りの箇所でしたね。そして、こう祈りなさい、また許し合いなさい、許しなさいということでした。でまた違う話題になったんじゃないですね。これも一つのことです。本当に天の父の皆が上がられますように、御国が来て御心がなされますようにという、もうその天で普通になされていることがそのまま地にで現れるように、もう天では心配とかないんですね。思い煩いとかないんですね。もう今日どうしよう明日はどうしようとかないんですね。永遠の命ですから、今日明日心配するのは永遠に心配しなければいけません。もうそういうこともないんですね。でも地上ではあるということは、この地がまだ、天の通りに 100% なってないと、この御国が来たといっても神の国が 100% ではない。それをいう意味でイエス様はまだこの御国に完全に入っていないと、で完全になりなさい、完全と言われると私たちそんな神のように無理だと思うかもしれませんけれども、この地は本当に完全に天の御国に本当に回復されていくこと、そのためにイエス様は来てくださいました。今日は2月の何日ですか。11日ですよね。はい。明日も振り替えの休日でありますけれども、今日は建国記念の日って 言いますよね。この間ある方と話してたら、いや私が生まれた時はまだ建国記念の日ではなかったという方が言われて、あそうなのかと思ったんですけども、まあ、紀元節というその日本のルーツからこの日が取られているということですが、建国記念で私たちはこの国を建てる、国を建て上げるという時には、何よりも神様が今なさっている、そして私たちもそこに参加している神の国を建て上げること、神の国を建て上げるこの天の父の子供たちであることを覚える日として覚えていくのであれば、本当にそれは、もう祝日祝うべき日ですよね。まあこれはまあいろんなことでこう祝日祝っていや祝うべき日ではないとかですね、教会によってはいろいろなこう物議を醸すことはあるんですけれども、でも私たちはもう神の国を立て上げるということ、でもこの2月11日だけではないです、それは本当に毎日、この建国神の国の立て上げを覚えていきたいと願います。アメンですか？あまりアメンじゃないですか。信教の自由を守る日なんてですね、このキリスト教系のカレンダーとかにね書かれてたりしますね。そういう集会も昨日今日明日あったりします。でもイエス様の時もそうでした。初代教会の時もすごい迫害の中にありました。もう、でもそれは終わりの時代に向かってますますそうなんですね。憲法などで、その私たちの信仰が、本当に、まあ、礼拝を捧げていくことが、保障されていようといまいと、あるいは迫害があろうとなかろうと、教会はイエスを主なる神と告白するものです。アメンですか？そして政治の介入を避けるだけでなく、私たちもことさらにこの政治のことばかり介入し始めたらです、もうキリがないわけです。もういくらでも足りないこといっぱいありますから。そうすると私たちはいつの間にか本当に政治家というか政治屋さんになってしまうんですね。でもそのために私たちは代表を、まあ、各地方から送り出して立てて任せていってるわけですから、それを本当に取りなし祈っていく、そこに主の御心が行われるように、そして、私たちは本当に主が立てられた、そして私たちを通して選ばれた、王や指導者リーダーたちを本当に愛し敬っていくこと、そして神の御心に一緒に沿って行動できるように、それを本当に祈っていく、その取りなしの祈り手たちなんですね。ともすると私たちはこの、まあ、信教の自由を守るということだけではないです。いろんなことに対してこの、権力に抗う、抵抗するということ、そして訴えたり争ったり、争い合ったりするっていう。でもこれどこから来たのかと思うと、天の御国にそういうのないはずなんですね。訴え合ったり争い合ったり、権力に抵抗するとか全くなかったのに、それを、サタンが、まあ、初めてやって、3分の1の仲間を引き連れて一緒にやろうぜと。で天では村八部に誰もそれ以上一緒にやろうという仲間が増えなかったので、この地に降りてきて私たちを巻き込み始めたわけですね。ですから私たちはこのもちろんこの日本の国やそれぞれの市町村もそうです、そのリーダーたち代表たちが本当にもう神の御心に沿っていくように、取りなしに祈りながら、こう見守りながらこうウォッチしていく必要ありますね。けれどもそれがまだなっていないからといって、何か権力にこの抗っていく、それは完全にサタンの手法にこう巻き込まれてしまっている、ね、さらなるこの反発と、今やね、どっかに書いてありましたけども、デモっていうのは、まあ、左翼の、まあ、なんでしょう、殿下の宝刀だったはずなのが、最近はこうヘイトデモと言ってですね、右翼もやり始めて、結局そういう手法でさらにエスカレートしているっていうことですね。でもそうでなくて、でもそうでなくてですね、私たちは本当に取りなし、祈っていくというもう殿下の宝刀ですね、それをもう右翼左翼関係なくですね、吉脇には右にも左にもそれずとあります。私たちはでも右も左も一緒に手を取り合って祈っていく、その神の国を神様が今ここに もたらしたい、始めていきたい、続けていきたい、願っておられます。それはイエス様のやり方です。許す、癒す、与える、そして愛する、主イエスの神の国の建設に参加していこうではありませんか。はい、まあ、今日がそういう日なので、黙想している中で、示されたことを分かち合わせていただきましたが、でもイエス様の時代も本当に、イエス様の弟子の中にも右翼もいたんですね。熱心党のシモンといって、ローマからの独立をこの、求めているそういう人もいましたし、でも逆にそれは右翼でありながら左翼分からないですけども、マタイのようにですね、この福音書書いているマタイです、ローマの手先のように主税人、税金取りになってユダヤ人たちからは裏切り者というふうに見られていた人たちも、イエス様はあえて、抽選で選んだとかじゃないんですよ、人類史。祈って祈って、他にいくらでもいたと思うんです、候補。でも、その十二人をあえて自分のそばに置いた。それは、右の者も左の者も一緒に神の国を立て上げていく。そのような、これは群衆たちの中から、弟子を選んでいくプロセスの中での三条の推くんですけれども、私たちもそうです。私たちもともとは、このいろんな偏りがこの世ではあったかもしれませんけれども、今神の国にフォーカスしていくものとして集めていただいてます。さあ今読んでいたこのマタイの6章16節からでしたね。今日はこの断食の話から出てきました。断食、今でもありますけど、当時のユダヤ人というのは週2回断食をしていた。何曜日にしていたと思いますか。皆さん、木曜日と月曜日にしていたんです。木曜日はモーセがその昔シナイ山に登っていった日、そして月曜日に、実戒の板を持って降りてきたらしいんですね。なので木曜日と月曜日に断食をしていた。でも断食していても、それがいつしか人に見せるためという、そういうイエス様からもう偽善者たちの真似をするなと言われるようになっていってしまいましたから、その弟子たちは初代教会で断食をするときには週2回このすることがやっぱり多かったようですけども、月木だと代わり映えしないというかですね、あれなので水曜日と金曜日に断食をすると、単に断食するというんじゃなくて集中祈祷ですね。食べないということは食事を作らなくていいし、食べなくていいし、洗い物しなくていいですから、その時間を祈りに費やせるんですね。今日は断食だと言ってね、その分空いた時間をずっとスマホとかあったらあんま変わらない意味ないかもしれませんね。その分祈るという、その名残か分かりませんけれども、今でもこの水曜日の祈祷会とかですね、それから金曜日の半徹夜祈祷会とか断食祈祷会とか、そういうのが結構教会でもありますよね。それは初代教会からあったようです。でこの断食というのは、教会が始まる前にも特にパリサイ派とかヨハネの弟子たちが断食をしていたけども、でもイエスの弟子たちは、この、教会が聖霊が下って教会始まる前ではそんなにこの断食とかイエス様と一緒にいる間はしていなかったんですね。そしてこのヨハネの弟子たちとかパリサイ人たちから、なんであなたの弟子たちは、断食しないんですかと言われた時に、イエス様が、いや花婿と一緒にいる時はお祝いの時だからしないんだ、でもやがて花婿が奪いされた時にはするだろうと。でその通りこのイエス様が天に上げられてから、教会では断食をすることもあったというんですね。イエス様ご自身も働きに出られる前にこの40日の断食をされて、しかも祈りと断食によらなければ、この手のことはできないのだと言って、ここぞというこの祈りの時にはこの自ら断食を持ってもう祈られたというようなことがありますよね。ですから、イエス様方や罪人と呼ばれる人たちといつもこの飲んで食べてばかりいると言われてながら、 でも本当に祈るときには職を立って集中して祈っていたということです。まあ、今週2月の14日水曜日から、まあ、毎年水曜日ではありますけれども、灰の水曜日といって、レント受難節という40日間が始まります。これはこのイエス様の受難日、十字架のにかかったられた日ですね。そしてその3日目が、復活祭ですけども、それまで遡って日曜日を除く40日間です。そうすると計算すると水曜日からいつも始まるんですね。今週の水曜日からが、レント、まあ、クリスチャンの中でも、主の十字架を覚えて、まあ、断食をしたり、あるいは何かを食べないとか、何かをしないとかいうことで、まあ、単に何か苦行をするというのではなくて、本当にイエス様を愛し覚え、そして祈りに専念していくということがあります。まあ、皆さんも私たちも何かしてもいいかもしれませんね。まあ、それで思い出すのは、去年1月に召された畝岡美沙夫さんが、まあ、コーヒーが大好きなんですね。まあ、大福も大好きでしたけども、私はコーヒー党なんだっていうんですが、この受難節にはコーヒー立ちをすると、そしてイエス様を私は、覚えて祈るんだって。で、まあ、彼女はそれを何か これ見よがしにするんじゃなくてですね、本当に祈って、こう浦田香織くんが、ね、入院してた時とか、浦田香織っていうのはもう何十ページもですかね、もう一冊のノート全部この名前を書きながら祈って、もうそういう祈りの人でしたね。私たちは本当に、そうやって集中して祈っていく時には、まあ、何かその断食をすれば効き目があるとかいうこと、そういう何かこう魔術的なものではなくて、もう本当に食を取るのも惜しんで祈っていく、祈りを捧げていくということが、まあ、自然に行われてくるかもしれません。でもイエス様がおっしゃったのは、くれぐれも人に気づかれずにしようではないかということです。でないとつい人に見せたくなってしまうから、アピールしたくなってしまう。でそもそも本当に神様を礼拝するためであったのが、自分を崇めるためになってしまう。私たちはそうやって同じやることでもですね、その動機をサタンは、自分のものにしようと、神様から奪おうとしていくんですね。ですから本当に気をつけていく必要があります。イエス様、この断食の話、まあ、これ主の祈りを挟んで、施しと祈りと断食、これどれも人に見せるものではなく、隠れたところにおられるこの父に見てもらう、そういう子供たちの生き方を、説いてくださいました。で、完全にフォーカスしているのは、もう天の父御国、天の御国で、どのようにイエス様が普通に過ごしてこられたか、こういうふうに生きてきたんだ、こういうふうに祈ってきたんだよ、今もしているんだよということを、この地に降りて私たちに教えてくださった。そういう中で続けて語られるんですね。19節が今度宝ということが出てきます。宝を地上に蓄えるのはやめなさいって言うんですね。宝を地上に蓄えてはいけませんではないんです。やめなさいということは、すでに私たちは自分の宝をこの地上に蓄えてきたってことです。蓄えているっていうことです。でこれからも蓄えようとしているっていうことです。それをやめなさい、やめた方がいいかもよじゃないですね。やめなさい、これは命令です。蓄えること自体は悪いことじゃないんですね。大いに蓄えなさい、でも天に蓄えようではないか、イエス様はおっしゃるんですね。どこに蓄えるからです。まあ、宝といってもお金だけではないかもしれませんね。神様からいただいて預かった家族であったり、健康であったり、安定した生活であったり、あるいは自分の才能や技能、経験、仕事、あるいはいろんなものとかあると思います。でもタラントの例えってあるように、それを地に蓄えるっていうことはですね、地に埋めてしまう、ね、とどうなるでしょうか。傷物にならないようになつもりで埋めて、でも掘り起こしたら逆にボロボロになっていたとか、 もっと言ったらもう消えて溶けてなくなっていたとか、本当にもったいないことですよね。劣化してしまうんですね。傷物になってしまう。この市場に蓄えるとどうしてもそうなってしまうというんです。それは取っておこうと、もう取っておきの宝だと思っておきながら、宝っていうのは取っておくためのものじゃないんですね。それはいかにこの地上では使うか、手放すか、それを全部この天にシフトしていくか、そして天で父に蓄えていただくかということですね。この虫や錆って出てきます。虫という言葉は皆さん、この言語でどんな虫の話だと思いますか？イナゴ。イナゴ、これね、ガだって言うんですね。ガ、なんかますます嫌な感じがしますよね。あ、ごめんなさい、ガが好きな方には申し訳なかったですけども、はい、あのガが作ってるんですね。まあ、虫が作ってるのは布製品とか革製品、そうですね。で、サビっていうのは金属かもしれませんね。ちなみにこのサビというのは食べ物っていう言葉なんですね。別にわさびとかじゃないですよ。食べ物というのは腐ることを腐食するっていうじゃないですか。腐食物って言いますよね、腐った、金属もそうなんです。腐食していく、食べられていくんですね。で、そのようなまあ、虫とかサビがつくというだけでなくて、盗人が来て盗まれること、失ってしまう、なくしてしまうこともあるっていうんですね。最近この蓄えていてもそれがいつの間にか取られてしまうってニュースになったりもしてますね。本当に私たちはこの地上で、蓄えれば大丈夫か。聖書にも出てきます、ルカの12章に、このもう私はこんなにもう蔵を建ててたくさんのものを蓄えたから、もう一生安泰だって、豪語していたら、神様から、いや、お前は今日死ぬとか言われてですね、本当に地上に蓄えても私たちはそれをいつか使える、そのいつかはないんですね。今賢く用いて捧げていくというよりも、それはなくしてしまうことじゃないんです。確実な点に蓄えていく。昨日、少年たちの交わりがあって、まあ、最近この、まあ、デジカメとかスマホとかね、いろんな写真とか撮って、まあ、他のデータもそうです。それをどこに保管するかっていう、自分のコンピューターとかスマホとか、まあ、どこも信用できないと。何かディスクに焼いても、それも傷がついたり劣化することもあるというので、全部このクラウドに上げてしまうっていう人がいたんですね。クラウドって何ですか？雲ですかってね。まあ、何かこう天にね蓄えるようないいように思うんですね。でも実は日本のとか世界の各地に倉庫のような大きなところがあって、そこにはすごい冷房が効いて、もうコンピューターがいっぱいあって、そこに蓄えられているってんですね。でもそこに地震とか津波が来ても、でもダメになってもいいように何箇所かに分けてある。でもその何箇所かが全部ダメになったらどうなる、私はいろんなことを考えながらですね、結局は地上に、でそのために常時なんですか、2時間おきに5人のおじさんたちがそれを監視しているんだとかって、もういろんな話を、実際そこに入ったことのある人からね、そこはとても寒いんだとね、外が暑くてもコンピューターだけは冷やされてていいなとかですね、いろんなことを言ってたんですけども、それぐらい結局何かというと危ういということです。でこれなら大丈夫だと思っても心配は尽きないので、そこにどんどんお金もかかっていくということですね。私たちは本当に天に蓄えるというのはどういうことなのか。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるってイエス様はおっしゃいました。このあなたの心もあるっていうのは、これ未来形なんですね。今あるというだけでなくて、宝を置いたところに、あなたの心がいつまでもこれからもそこに心があり続けてしまうだろうということです。気になっちゃうということですね、私たちは。ですからどうですか、私たちがこの天に、まあ、めでたくね、あげられても、あ、そういえばね、私の宝は地に蓄えていた、 天に上げられても地のことは気になってしまう。それがどうなっているのか、ね、自分の次の世代がちゃんと仲良く分け合って使っているのか、もうそれがもう気になって天でもうかうかしているような、そうしたらもう天国にいながらもうそこはね、そうじゃないような感じですよね。そうなんです。私たちはこの身も心も、ね、心もということは宝も本当に天に蓄えていく。イエス様はこの流れの中で、この体の明かりは目ですという話をされました。体の明かりは目です。この明かりという言葉はランプという言葉です。当時は油をこの間そうだイスラエルでもらってきたのがあるんで、このお見せしたいと思います。なんですか、急須みたいなところにですね、お茶っ葉じゃなくて油を入れて、そこにもう直接こう芯を入れて火を灯して使うっていうものですね。ですから体の明かりは目は体の全身にとってランプだっていうんですね。で、目が健やか健全ならば、これは純粋とか単純ということです。もうシンプルに、どのようにシンプルなのか、単純に目っていうのは何ですか、何かを見るものですよね。で、ランプも何かを照らすものですよね。単純に神様だけをこの見上げている、見つめているなら、私たちの光も主に向かって、このどこにの方をこう見ていけばいいのかと、もうその一点だけ照らしていくものであれば、全身が明るいっていうんですね。私たち一人一人もそうですけれども、私たちが共同体として本当に目の役目があるならば、本当に神様だけを見ていくとき、みんなもそうなっていく。でも目である、まあ、これは群衆そして弟子たちを招いて語られてますけども、目が、不健全、健やかでないというのは純粋でないということですね。複雑だということですね。単純でない、ということは、神も見ながら、同時に邪悪なものもそうでない、神でないものも気になって見続けている、そういう二心、天に宝を積むのは頭で分かっているけども、でもとりあえず地にも自分でもキープしておくと、基本的には捧げる、もう捧げ物を持ってきたのに神様に、でもそれが完全に捧げないで、少しばかりてか結構自分でキープしてたっていう人たちが神様からものすごい怒られてるっていうの聖書にたくさん出てきますよね。聖絶し尽くさなかったアカンとかサウルとか、あとは使徒の働きでもアナニアとサッピラとかですね。いや、一応神様にこの捧げに来たじゃないですかと。でもそれが何か足りないとかじゃなくて、この二心、単純シンプルでないところを、神様は単純なお方ですから、私に似てないということで本当に悲しまれるということですね。私たちは本当に主を照らしていく、このランプの役割をしていく、体の目の役割を負っている。このマタイの6章でも、前に5章のところで、あなた方は世の光だってありましたね。そしてこの明かりをつけてマスの下に置くものはない、食台のこの上に置いて家全体を照らす、そしてこの人々の前で輝かせる、あなた方は世の光だ。でもその輝きは、私たちがこんなに輝いてますって見てもらうためじゃなくて、それを見た者たちが天の父を崇めるようにしなさいということですね。ルカの福音書ではこの話に続いて、今のこの体の明かりは目ですという話をイエス様は続けてされてるんですね。ルカの11章に出てきます。ですからこれは私たちは、まあ、今ゆっくり読み進めていますけども、全部一つの話。イエス様は神は永遠の方ですから、永遠ということは全部が今であり今日なんですね。もう一つのことなんですけども、私たちは時間を追ってしか聞いたり読んだり理解したりすることができないので、順番に話されますけど、全部これ一つのことです。また何千年という時を経て、もうエデンから、アブラハム出エジプトから王たちの時代を経て、そしてイエス様が来られて、その後も教会の時代、今2000年至ってますけども、これもですね、何か歴史が進んでいるということよりも、全てはイエス様のことを前もって私たちが備え分かるように、そして今もこのイエス様 がすでに来られた、そしてもう一度来られるということを本当にそこにフォーカスしていくように、私たちはその歴史の中にいますが、すべては天がそのまま地に、降りてくる、この地がそのまま天と同じものに回復されていくためのことです。体の明かりは、 目っていうのは何かを見ていくものですね。光を照らしてまた光を集めていく、要は何を見るかというのが私たちの人生を決めていくということです。何を照らしていくのか、何を見ていくのか、皆さんの全生涯が輝いていくのか、それとも暗く沈むのか、それは天の父を仰ぎ見ていくのか、それとも地の人の顔色ばかりを気にしてまた人に見てもらおうとし続けていくのか。先々週もうちょっと触れましたけども、この人っていう言葉はギリシャ語アンソロポスって言いますね。で、私あの時に何でしたっけ、人を見るものってちょっとすっ飛ばしていって、森田さんからいやあれは上を見るものじゃないかって、さすが森田さんですね。上を見るものという意味と、あと人の顔っていう意味と両方同じ言葉の中に込められている、ね、で私はそれをすっ飛ばして人の顔を見るものって言ってしまったんですけど、結局人の顔がこの上を見ていく。でもですね、私たち上を見るという時に何でも上を見ていけばいいというものではなくて、この地上で、競い合って、ね、上の人を見て私こそ上になり上がろうと。弟子たちは最後までそうでしたね。誰が一番偉いのか、ということは、私はまだ一番ではない、上には上がいると、でも上になろうとしていきました。それが慣れの果てがこのバベルの塔とかですよね。でもそうではなくて、私たちは上の人を見て自分が上になるのではなく、へりくだって一緒に上を、天の父を仰いでいく、そういうものにイエス様なっていこうと呼びかけておられます。アーメンですか。イエス様はこの、そしてこう言われてますね。一方を憎んで、この次に、明かりの話のあと24節ですね。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したりする、この新しい訳でもそうなってますね。で、主人憎むって何かこの理不尽なそういう上司なのかって、そういう話ではないんですね。この選ぶと、愛する、憎むと愛するというこの2つの言葉セットで、選ぶということを表すんですね。ユダヤヘブル語ではマラキ書とか、ロマ書の9章にもありますね。私は、ヤコブを愛しエサウを憎んだってありますね。でもそれはエサウなんか大嫌いっていうことではないんです。ヤコブを選んだということです。弟であるヤコブが本当に、全てを捧げる、一番良いものを捧げる礼拝をしたので、ヤコブの方を選んだということです。だから私たちはこの二つから一つを選ぶことはできるけれども、両方を選ぶってことはできない。そもそもそれ選びではないですよね。二者択一っていうときに二つ選びますって、それは今入試の、ね、季節ではありますけれども、この二つから一つを選びなさいって言って二つ選んだらそれは多分点取れないですよね。どっちかだったら半分の確率で点が取れるっていうことですけども、選ぶっていうことです。私たちは選ばれ、そして選び取っていくものなんですね。先週も許しは選び取っていくものだってありましたね。選び取っていく、それは何に使えていくかということも選び取っていくものです。でイエス様はこうおっしゃいました。あなた方は神にも使えながら、また同時に富、マモンにも使えることはできません。マモンというアラム語はそのままギリシャ語でも書かれています。もう当時マモンって言ったら、それはもうこの世の富を神のようにしてしまっているということまで含まれていたんでしょうね。でもここでもイエス様がおっしゃっているのは、してはならない、神にも使えながら富にも使えてはいけませんとはおっしゃってませんよね。じゃあいいの？ではないです。なんておっしゃってるかよく見てください。 なんて書いてありますか。誰も二人の主人に仕えることはできませんってです、ね、それはしてもしなくてもいいけどしない方がいいとかしちゃいけないじゃなくてできないってことなんです。私たちは主はもう一人でしかないということです。両方を選ぶことはできない。天の永遠の御国とまたこの世限りの富、どちらを選んでも自由という恐ろしいほどの自由を私たちに選択権を与えてくださっています神様。でもこっちを選んでほしい、まあ、その答えも神様の中ではもう決まってるんですね。そこに合わせてほしい。いや、そもそももうそれだけを選び取ってきた私たちだった。そこからあなたが離れてしまったけど帰ってきてほしい。私たちに呼びかけておられます。ヨシュア記の最後24章15節にこうあるんですね。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える、まあ、エジプトから出てきてエジプトで拝んでいた神でも、あるいはヨルダン川渡って約束の地に入りましたが、そこもエモリ人とかもういろんな神でないものを神としているんですね。もうどれでも今日選ぶがいいと、主に仕えたくないなら、でも私と私の家族は主に仕える。私の家というのは家族ということです。もう家族とセットなんですね。信じなさい、主イエスを信じればあなたもあなたの家族も救われるというのはもうそれはセットなんです。皆さん宣言していこうではありませんか。私と家族は主だけに仕えます。私と私の家とは主に仕える。ご一緒に言ってみましょう。私と私の家とは主に仕える。もう一度、私と私の家とは主に仕えるといったときに、でもその主っていうのはこの世のお金ですっていうのがもうこれまでの私たちとしてほとんどのこの世ではそうなんですね。でも私たちはこの使えることとこう使うことを混同してはいけません。何週間か前にもありましたけども、神様は使えるお方であって利用する使うものではないんですね。私たちが思うがままに神を使うのでなく、思いを委ねて神には使えていく。そしてお金には、いや富には、私たちは使えて振り回されない。この使えるというのは奴隷になるということです。お金の奴隷になって縛られていくのでなく、お金や富は賢く使っていく。どこに蓄えていくかも。でイエス様はここまで話されて、25節で、だから私はあなた方に言いますって、まあ、これキーワードだってありましたよね。神としての宣言です。もう世の中では普通こうだけども、でもこうしてはいけない。そして神として私は言う、まあ、ここからまた大事なことを言われますね。何を言われたか、命のことで何を食べようか着ようか、心配するな。何を食べようか飲もうかですね。まだ体のことで何を着ようかと心配するな。もう心配するなということを これからそこから何度も話しています。命のことでと言いながら、私たちは何を食べるか飲むか本当に気になりますよね。こうやって礼拝を捧げながらも、今日昼をどうしようとか今日の晩ご飯どうしようとかね、いろいろ考えてしまったりするものです。もうそういう思いを敵は入れてくるんですね。私たちは、結局何のためかというと、自分の命のことをこう、まあ、神様が何とでもしてくれるじゃなくて、私が何とかしなきゃというそういう癖、習慣が繰り返してしまっているということです。また着るものもそうですね。でも私たち教会は何を食べるのか、イエス様が私が命のパンだと、 キリストの御言葉を食べなさい、私を食べなさいとおっしゃいました。また何を飲むのか、この杯から飲め、イエス様の血をいただいて、また生けるの水の川、御霊を飲んで酔いなさい、満たされなさい、イエス様はくださいました。そして何を着るのか、体のことで着るものを心配するなと言いました。何を着る体なのか、私たちはキリストを着るキリストの体だと聖書は言っています。そんな私たちにイエス様は、じゃあ何を見なさいと言ったか、天の父を見上げなさいと言っても、でも私たちには父は見えない、でも私を見た者は父をも見たんだって、まあ、この後明かされますけども、まだ、この群衆はまだそこまでよく分かってませんから、イエス様はこれ山の上のお話です、空の鳥を見なさいって言ったんですね。種まきもせず刈り入れもせず、これはその三条の説教、多くの人が聞いていたと思いますけども、男性もいたでしょうし女性もいたことでしょう。種まきというのは当時は男性が主にする仕事、刈り入れというのは女性陣がメインですることだったようですね。ですからこれは男性も女性もみんなそうだということです。蔵に納めることもしないと、つまり心配して宝を地上に蓄えたりしない、まあカラスとかですね、いろんなものを持ってきて巣に蓄えている鳥もいるかもしれませんけれども、でも別にこの心配してじゃないんでしょうね、天の父が養っていてくださる。私たちは空の鳥を見なさいって言われて、あ、いいな、鳥はいいな、私はでも自由には鳥のように飛べないではなくて、空の鳥を見たときに鳥はいいな、天の父や神様がもう養ってくださっている、ね、どっかユニクロにもしまうまにも行かなくてもね、羽毛の羽毛 100%、ね、神様がもう着せてくださってる、鳥はいいな、でも自分はもっと優れた神様の天の父の愛されている子供なんだ。私たちはこれから、ね、今日今中にいますけども、外に出ていきます。まあ、今日雨降ってたらどうしようかと思って昨日ちょっと祈ったんですけども、はい、晴れてですね、まあ、鳥も飛んでると思います、皆さんこの辺りは結構鳥がいるんですよ。そこら辺のせせらぎの辺り行くとですね、もう一日中長いカメラ、を構えて鳥を待っている、そういうおじさんたちが何人もいたりするんですね。でも私たちはその鳥以上に神様に愛されている、よくされているということです。命を少しでも伸ばすこと、私たちは心配しても、心配という言葉はもうオンパレードですけども、心配したところでそれはできない。まあ、この命というのはこの背丈のことも表していると言いますけども、どっちもそうですよね。私たちは命を延命することも、まあ、多少は今の技術でできるかもしれません。でもそれは神様ができることです。私たちは、まあ、多少鍛えたりしてですね、まあ、横に大きくなることはできるかもしれませんが、縦に、ね、伸びていくっていうのは、やっぱりなかなかできないようになってるんですね。これは本当に神様にお任せしていく、そして、本当に神様がくださった命や体を喜んで用いていく。でイエス様はこの空の鳥だけでなくて、野の百合を見なさい、野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさいとおっしゃいましたね。28節新しい訳では野の花ってなってますね。前の新改訳では百合ってなってますけど、これはシュシャンっていうこの、まあ、書写なって火曜日に集まりありますけども、ユリっていう言葉です。このシュシャンっていう言葉はまあ、ギリシャ語ではクリノンって書かれてますけど、ヘブル語のシュシャン、選ばれたものっていう意味だったんです。もう太くて多数の花ではなくて、選ばれたこの地輪のノノユリでもノノユリなんですね。なんか花壇とかこの、ね、お花畑、あるいは飾られたユリではなくて、 野の百合ですから誰にも目に留まらないようなところにひっそりと咲いている百合、なんか意味あるのかとか思ったりしますよね。でもそれは神様が選んで、人の目に留まらなくても神様が喜んで見てくださってる、ね、嬉しいな、美しいね、私また私のために一生懸命咲いてくれてありがとう、命を受け取ってくれてありがとう、もうそのような野の百合をよくわきまえなさいというのは、よく見て観察しなさいということです。まあ、さっきの鳥を見なさいというのも、よく見て考えなさいという、そういう特別な言葉が使われていますけれども、この百合も花もそうですね、男性のように働きもせず女性のように紡ぎもしないという、まあ、当時はそういうこの家庭の中での分業があったようなんですね。ね、でも神様はこの世のもう最大の栄華を極めたといわれるソロモン王よりも一輪のこの花や牧草、まあ、野の草って出てきますけども、まあ、これはこの牧場の、牧場といっても本当カラカラなところに生えている本当に草のことですを愛し装ってくださっている。だからあなた方はそれ以上愛されている天の御国の子供なんだから、それを喜ぼう。信仰の薄い人たち、これは聖書の他には出てこない、しかもイエス様だけが使っている、何度も使っている言葉ってですね、まあ今時の言葉で言えば小心者みたいな言葉ですね。口先だけでは信じると言ってながら行動が伴っていないあなた方、これまでしてきた生活の心配はもうやめよう、もうそういうものはみんなこの異邦人異教徒が求めている、一生懸命求めているもの、もうそれがこの世の常識でそれが人生だと思い込んでるんですね。この世の富をどのように蓄えるか、昨日の素年の集まりでも、もうネットとかで何か買ったもの、あるいは買わなくても見たもの、売るものを何度も表示したりとか、あとはこれを見た人はこんなものも見てますとか、こんなものも買ってますと言って、結局もうこの世のお金のことで私たちを本当に攻撃してきますね。別にネットで買い物するのはいけないということではありません。私はそれを本当に流されないように賢く使っていく知恵も神様に求めていく必要があります。でも世の中は完全にそこに流されていく流れの中で、私たちが本当にイエス様がそうではなく心配せずに取り読みよう、そして神の国とその義とをまず第一に求めよう。33節もう一度ご一緒に言いましょう。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。アメン。この世の富とかものがいけないとかいらないとかイエスもおっしゃってないんです。両方手に入れようって言うんですね。でもその手に入れ、両方手に入れる入れ方は、地に宝を自分でせっせと蓄えるのではなくて、積むのではなくて、天に蓄えて神を求める。神の国というのは神様のご支配です。神様に私たちがもう完全に納めていただくこと、そして神の義というのは神様が良しとされることを私たちも良しとしていくこと、それを大事にしていくときに、この世のものも全て備えられるというんですね。まあ、言ってみればこの食べ物、飲み物、着物、ね、世の中のものというのはおまけのようなものです。でも私たちはなんとこれまでおまけばっかり、手に入れて、シュッて言いますけど、まさにこのメインのものを受け取ろうとしていなかったか、天の父からの相続財産ですね、永遠の命、ね、でもイエス様おっしゃるのは、そのメインのものをメインの主なる方を第一としていただけばおまけもついてくるよって言うんですね。両方手にするのか、それともおまけだけで満足していくのか、私たちは本当に常に敵は私たちをもうおまけのことばかりですね、おまけにさらにおまけをつけて、今これをすればさらにこんなおまけをもらえますというキャンペーンで貼ってきますけれども、私たちは それに流されるのでもなく、また今日の心配をするのでもなく、最後の34節を読んで終わりたいと思います。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日十分あります。この世のお金や富の心配ではなく、今日の心配でもなく、明日の心配でもなく、心配っていうのは心を配るって言いますね。私たちの心ではなくて、神様の御心、思いが私たちに配られているんですね。ということに私たちはこの心を止めていく、心を配っていく。そして今日も神様の御手、また身体なる教会から離れないで、本当に主だけを求めて祈り礼拝していこうではありませんか。この3月の初めに礼拝の後総会があって、今日その資料が配られています。シリーさんたちと一緒にその準備をしていったんですけども、私は本当に悔い改めに導かれました。この春で、来月ですね、この建物を14年前に、取得して、その後さらに、足りなくなって厳しくなって、教会債というのを発行しましたけど、その返済が全て終わるんですね。でもう次、隣の建物の分に移っていきます。でもいろんなこう財政的にはこれからの1年というのがこう一番厳しい時ではあるんですね。でなんとかこの、予算が、足りない、でもあの手この手で帳尻を合わせなきゃっていうふうに私は、そういうこうモードにパターンにこう入っていっていたわけです。でもこの御言葉をいただいて、何よりも神様を信頼しきっていく、で私が本当に牧師として、また本当に霊の父として皆さんに本当にそのことを一緒に解いて分かち合っていくべき、私がまずもうこの世の、で心配に本当に陥っていた。でもそこを本当に今悔い改めて、そして皆さんと一緒にもう神の国と神の義を、神様を大事に求めて、そして神の国の大きなこの、財産と、そしてこの世のおまけも一緒にいただいていきたいと願います。お祈りいたします。神様、本当にこの世の心配ばかりし続けてきた私たちの罪を悔い改めます。私たちは何か、法律に背くような悪いことはしてこなかったし、と思ってきたかもしれませんが、この世のことに本当に私たちの思いや人生、私たちの働きまでも本当にあなたの栄光を表すものではなく、この世のお金を何とか得るためのものとして働いてきたのであれば、本当にそれは本当にこの世の心配に完全にこれまでどっぷり使ってきました。その罪深い生き方を今悔い改めて、イエス様の十字架の前に今お返しいたします。神様、私たちはまたこの世の心配で私たちをがんじがらめに縛ってきた、そしてこれからも縛っていこうとするこの悪魔のサタンの働きをイエスの御名によって今封じ退けます。私たちは今本当に神の国と神の義、神様あなただけを、あなたがよくしてくださること、これまでもそうであったこと、これからますますそうであること、それをだけをただ求めていきます。天に宝を蓄えていきます。すぐ元に戻ってしまうとする私たち、弱い私たちをどうぞ聖霊様助けてください。そして本当に今日のこの御言葉に立ち返らせてください。イエス様の何によってまたこれから外に出ていきます。空の鳥を見ていきます。野の花を本当に私たちは見ていきます。その時に本当にあなたがそれ以上に私たちに良くしてくださっていることをどうぞ教えてください。今日の明日の心配、このような心配を今すべて手放して、今日あなたを求めていきます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。 アメン。